道端どこかの迷い道へようこそ。それでは早速本日も迷って参りましょう。こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今日はね、突然ですけど、孤独について話してみたいと思います。孤独、皆さんは感じたことがありますか？どういう状況を孤独というのでしょうか？と言いますのも、このようなお便りをいただきました。迷い道ネーム、まゆみさん。初めてお便りさせていただきます。今までサイレントリスナーでしたが、初回からずっと拝聴しております。小さい頃からごく普通の一般家庭に生まれ、何不自由なくそれなりに生きてきました。大学卒業後、地元の企業に就職し、20代後半で結婚。子供が2人生まれ、専業主婦になりましたが、家事や子育てに追われる日々に奮闘しながらも、それなりに楽しく、大きな問題もなく過ごしてきたつもりです。ですが、50代を目前として、今まで自分のやってきたことはこれで良かったのか、と急に不安に駆られたり、子供たちも私の手から離れていくことを目前に、次に自分が何をしたらいいのかわからなくなり、目的を失ったというか、どちらかというと何をしても誰といても孤独だと感じることが増えてきました。幸いなことに夫とも子供ともママ友や近所付き合いなどもそれなりに人間関係は良好ですし、自分の好きな人や大切な人に囲まれているはずなのに孤独なんです。生活はそれなりに幸せです。満たされてるとも思います。なのになぜか心の中にポカンと穴が開いたように孤独を感じます。この穴をどうにか埋めようと、今までの人間関係とは違うところに私の居場所があるのではないかと考えるようにもなってきました。きっとこのまま行くと宗教やマルチに行ってしまうのではないかと、道端さんの配信を聞いていて危機感を感じることがあります。そんな自分を恥ずかしいとすら思うようになってきました。長文乱文失礼いたしました。道端さんは孤独を感じることはありますか？またそのような時にどう対処しているのか教えていただけたら幸いです。これからもお体にお気をつけて配信を続けてくださると嬉しいです。応援しています。お便りありがとうございます。孤独ね、はい、あんまり向き合いたくないテーマですよね。きっと全ての人が直面するし、これと言った正解もないですし、解決策もない。はい、困っちゃいますよね。でも、なんかこれ、このお便りを読んでると、孤独って一人ぼっちのことをね、指すのかって思うことが多いし、そういう風に定義してる人も多いのかなとも思いますけど、本当にまゆみさんみたいに家族もパートナーもいて、友達もいて、充実した生活を送っていたとしても孤独を感じることがあるということですよね。だから恋人がいようと、結婚してようと、してなかろうと、子供がいてもいなくても、友達がいたとしてもいなかったとしても、そこね、人間関係というのはあんまり関係なくて、きっと、なんて言うんだろう。孤独を自分自身で認めたくない。孤独？私孤独なんかじゃない。私はこんなにみんなから愛されてるって思いたくなってしまうときに、ますます孤独になる。なんか私はそういうことよくあるなーって、このお便りを読んでいて感じましたね。私自身の話ね。皆さんはどうでしょう。そしてさ、なんというか、孤独ってことを認めたくなくて、だからこそこう人のせいにしちゃう時ってありますよね。あの人が私を分かってくれないからとか、私にはトラウマ経験があるから、だって親がこうだったからとか、なんか寂しいこと隠したくなっちゃう。なんでだろうね。隠したくなる けど分かってほしいから寂しいとか悲しいとかをおっぴろげにだらえ流しちゃうこともあるしさ、なんかまあそういう人とかもいるけれども、でもなんか私は認めたくなくて隠しちゃうことの方が多い気がします。いやそんなことないかな、きっと隠れてないのかもだけど、だから逆にさ、そんな時に幸せ投稿とかしてしまう気がします。いいねが欲しかったりとか、自分の関心をね集める手段に SNS を使ってしまったりとか、うん、さあねえ孤独どうしましょう。うん、私実はまあ、孤独についてはここ1年ぐらい言語化しようって自分の中でねすごい考えてきたんですよね。で、まあ、今現在の私が思っている孤独とは、誰かに自分を理解してほしいと思う期待、つまり誰も私のことを理解してくれない、だから誰かに理解してほしいと期待してしまう時に孤独なのかなって、なんかね深掘り、私の中で深掘りしていくとそんなことを思いました。だからさ、人は人と話がしたいんだよね、自分の話聞いてほしいんだよね、ただうんうんそうだねって。友達とかから電話かかってくる時とかもそうだよね、あーこの人今私に話聞いてほしいんだなって思うことが多いから、うんうんって聞くけど、で一通りね聞いて満足してその時の会話は終わったりもしますけど、でもどんなに話したとしても同情してもらえたとしても、その時は少し楽になったりしますけど、また他の問題とか、またね他に孤独になったことがあったり、そのことを話して、そしたらもっとまた違うことを話して、どうでもいい話にもなったりして、あなんかすごくこんなことも話せる人がいて仲良くなれたかなとか、自分を受け入れてくれる人に出会いたいと理想の相手をね、こうなんか相手探しをしちゃうこととかもあるんですけど、だけどどんなに探そうとしてもなぜかいつも孤独なのよね。ふとした瞬間に孤独を感じますよね。うん、なんで？なぜ？孤独を人に埋めてもらおうとしているから、ここなんじゃないって私は思うのよ。だからさ、まゆみさんもおっしゃる通り、マルチとか宗教を求めがちになってしまう、誰か助けてほしいとか、この孤独を埋めてほしいって思うと、そういうのをね絶好のチャンスと受け取ってキラキラし始める人たちがいることは確かだから、本当にうん、そうね、まあそこに行ってさ満たされるところもあると思うし、それで救われる人もいるから、そういうところに行く必要がある人は本当に今すぐに行ってほしいなって思うけど、だけどね、一瞬孤独をそのね時に隠せたとしても、落とし穴もあることは確かだと私は思います。人って仲間が欲しい時何をすると思いますか？手っ取り早くできるのは同じ目標を持つことだと思います。同じ目標を持っている人とつるむこと、そしたらね、いくらかは話が早いから仲間になれますよね。これをうまく利用してるのがマルチだと思います。みんな頑張って、あの人みたいにトップになろうとか、力を合わせて同じ目標に向かって勉強会をしようとか、助け合おうってね。まあ会社とかでもそうですけど、マルチは仕事というよりもプライベートも丸々巻き込んでいたりもするので、それにね加えて自己啓発もされてるから、より仲間になった感じはすごく強いし、すごく嬉しくなったりもするけど、でもね、なればなるほどそれ以外の世界から孤独になってしまうから、なかなかね、抜け出せなくもなるし、深刻だなと思いますね。もう一つのね 仲間を作る方法は、共通の敵を作ること。これよく女子がやりますよね。嫌な女の悪口を適当に言って、一人の女を敵にすれば、手っ取り早く仲間ができるんですよ。哀れな生き物ですよね。戦争もそう、宗教もそう。敵国を作ることで国民を一致団結させて愛国心を持たせるし、宗教はサタンとかね、悪っていうものを作って、悪に支配されないように神に信じて下向かうものが正しいから、神の勝利と栄光は私たちにあるっていうことをね、言ってさ、そう、サタンという敵をね、作ることで仲間意識を持たせて洗脳していく。占いもそう。誰かが私を導いてくれる、助けてくれるって求めれば求めるほど孤独は大きくなるのではないでしょうか。そのね、場所にいるときはとても居心地がいいんだけど、なんだろうね。どんどんどんどんさらに孤独になっていく気がするのは気のせいでしょうか。全部孤独の塊のような気がするんだけど、どうでしょう。つまりね、私は何が言いたいかって、自分の孤独は誰にも埋められないの。誰も 100% 自分のことを分かってくれる人なんていないし、親であろうと子供であろうと、恋人とかパートナーとか近い存在の人に求めてしまったりもするけど、でも求めすぎるとこじれますよね。私はこじれまくって、全部人のせいにしてきたことがあるから、本当にね、嫌なやつで。まあ今も結構嫌なやつなんだけど、まあね、もっと嫌なやつだったの。で、どうしようもなくなってさ、カウンセリングに行ったり、たくさんの専門家に会いに行ったことがあるんですけど、そこでね、一番学んだことは、カウンセラーとか専門家にすら、私の問題は解決することができないということ。助けにはなるけれども、解決にはならない。つまりどんなに人に話したとしても、問題や孤独を人に解決してもらうものとか、人のもの、人のせいのってしてるとね、無理なのよ。自分のものって認めない限り、永遠に問題は続くし、孤独のままということ。ここをね、うまく私に教えてくれたカウンセラーと出会えたことは私にとって大きな分岐点にもなったんですけど、だから本物のカウンセラーっていうか素晴らしいいいカウンセラーっていうのは人をね助けようとしてないんだよね。こうヒントをくれるだけの存在なの。私があなたを助けますとか私があなたを解決させますっていうスタンスの人はね、私的には怪しいというか疑った方がいいと思う。そんな人はいないの。ヒントをくれる。でもやっぱり解決するのは自分だから、自分自身の問題として認めさせてくれるようにヒントをね、与えてくれる人に出会えることが大切だなとも思うんですけどね。でもさ、なんか孤独でいいのよ。なぜかみんな幸せの中にはポジティブなことしかないと思ってることが原因な気がします。幸せとは満たされていて不安もなく悲しみもなく楽しくて、ただ楽しくて何不自由ない生活で問題など何一つないのが幸せって思ってませんか？本当にそうなのでしょうか？私はね、幸せの中に悲しみがあってもいいし、孤独があってもいいと思うし、病気があってもいい、うまくいかないことがあってもいい、時に怒り狂うし、何もうまくいかない時がある。それでいいじゃんって思うの。思えない時の方が多いし、思えないだけどね。でも、なんかいろいろ悩んだり、葛藤したり、苦しんだり、怒ったりもするけど、でも結局そこに落ち着くんだよね。なんだかんだ。だから、孤独万歳よ、まゆみさん。孤独じゃない人なんかいないんだから。まゆみさん、素敵なお便りありがとうございます。なんだかまとまりのない話でしたが、私はね、孤独を感じるとき、とにかく自分自身と話します。 なんで孤独だと感じてるのって、寂しいのとか、なんで怒ってんのとか、特にね、怒りとか、何かその、人に矛先が向いてるとき、あの人が、とか、あの人のせいで、とかって、あの人全く分かってくんない、とかってね、矛先が人に向かってるとき、人を責めたくなるとき、ちょっと落ち着いて、自分ととことん話すことができたら、いいなと思って、そこを意識して、まあね、できないときもあるけど、自分と話すようにしています。そしてね、自分の中である程度考えとかが少しまとまったら、最近こういうことを思ったんだよねって、もし話せる人がいたら話します。夫とかにね話すんだけど、だけどさ、こっちがどんなに分かってほしくて話したとしても、こんなこと思ったんだよねって話したとしても、その相手の反応っていうのは自分がね、コントロールできないことだから、もう相手の反応じゃなくて、まあ、自分が満足するために話すしかないんですよね。相手の反応をまた期待してたらさ、孤独になっちゃうから。うまくいくときは、うんうんそうだねって聞いてもらえるときもあるし、なんか全然見当違いのこと言われるときもあるしまあでも自分と話せて、自分でまとまりがつけられたら、それで十分なんじゃないかしら。孤独を自分自身と仲良くなれる時間にできたら一番いいですよね。なんか私は最近そのことを思っております。答えになってた。答えじゃないよね、全然私は解決できないし、答えなんかも話せないんだけど、まあ私は孤独の時どうするかって言ったら、そうするように努めますね。はい、まゆみさん、お便りありがとうございました。また何かあれば、感想などもぜひまた送ってくださいね。本当にありがとうございました。そして、大丈夫よ、孤独でも。うん、いいのいいの。みんな孤独。私も孤独だから。焦らず、自分と向き合える機会になったら、嬉しいな、と思います。いつもお聞きくださりありがとうございます。本日もお聞きくださりありがとうございます。道端どこかの迷い道ではお便りを募集しております。概要欄の URL からぜひお寄せください。それではまた。グッバイ。